御言葉のしずく、世の光、ライフライン、バイブルメッセージ集より、あなたの花を咲かせて。今日のメッセージは福井誠先生です。藤川真澄の朗読でお送りします。奮い立ってすがる。しかしあなたの皆を呼ぶものはなく、奮い立ってあなたにすがる者もいません。あなたは私たちから御顔を隠し、私たちの咎によって私たちを弱められました。イザヤ書64章7節。皆さんはどんな時に神様と呼びかけますか？今日取り上げた預言者イザヤの祈りは、大まかに言えば、神の救いの御業の偉大さを賛美し、イスラエルの罪に向けられた神の怒りを覚えて、イスラエルの救いを取りなす内容になっています。ここでイザヤは、信仰者を代表して神に祈っているのです。そこには、神の怒りの激しさや裁きの厳しさを覚えつつも、神は愛の方であり、罪深いイスラエルを許し、回復させてくださるという信仰が表明されています。もちろんイザヤは、自分たちがそう簡単には許されるとは考えていないようです。自分たちは神に逆らい通して神を認めず、神の言葉に聞き従おうとしない歩みをしてきた。だから自業自得のように他国の侵略を受け、滅ぼされるのがオチだと理解していました。自分たちにふさわしい報いは神の恵みではなく呪いであるというわけです。しかし同時にイザヤは、神の恵みの深さは計り知れず、その愛が偉大であることを知っていました。ですから、厚かましくもそこで奮い立ち、神の愛に寄りすがって、神がイスラエルを回復してくださるようにと祈るのです。人間というのは、しばしば罪を犯したり、やましい気持ちがあったりすると、神が私たちを許し、人の人生を新しくしてくださると語る聖書の単純な事実が受け入れられなくなることがありますね。心が地べたに張り付いて、神を見上げられなくなり、神に見捨てられて当然と諦めの気持ちでいっぱいになってしまうものです。しかし、神は変わらない愛を持つ方です。私たちの回復に対する神の熱心さ、神の思いは私たちが思う以上のものなのです。神にとっては、私たちがどのような状態であれ、愛する子であることに変わりはありません。ルカの福音書には、有名な放蕩息子の例えがあります。放蕩息子が生前贈与を申し出て、父親の財産を散財してもんなしになり、どん底で我に帰った時、腹を決めて父親のもとに帰ります。父親は彼を温かく迎えました。そこに神の愛が豊かに語られています。神はイザヤが言うように、奮い立って主にすがることを求めておられます。こんな人間が、と思うときにこそ、神を呼び求め、神の恵みと祝福を受け取るものでありたいものです。福井誠先生のメッセージを藤川真澄の朗読でお送りしました。今日も 神様の見守りがあなたと共にありますように。